屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる Show Time。 眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第166回。今回は、りょうや、ルチア、いませんということで、ゲスト会になりますね。この方ですね。この方は、ソードアートオンラインっていうね、劇場版が出るってことで、まあ、その、作品携わってるっていう方で、大変緊張してるという感じなんですけど、またしてるのもなんですので、早速お呼びしたいと思います。ゲストの方はこの方です。どうぞ。
ワッツでーす。
ワッツじゃないですか。
いやいや、ご無沙汰でございますね。
ワッツさんです。拍手おかしいですね。レギュラーメンバーですからね、ワッツさん。
せやね、せやね。
せやねって言いながら、かなりのお久しぶりでね、なんていうかですかね、もう。
まあ、こっちかっていう日暮らしみたいな状態
に。感じになってますよね。だって、白石監督ね、その、まあ、ちょっと、おととし、去年と出ていただいてるんですけど、ワッツさん、その、なんか白石監督出てから出たことあったかなみたいなぐらいの。
あるかないかで言うと、おそらくないね。
ないっていう。大変お久しぶりというね。まあ、去年は確実に僕測ったんで、全員ね、その、誰が出たかっていうのをカウントしたんですよ、年末。
お、
まあ、見事にゼロでしたけど。まあまあまあまあね。皆さん、まあ、ね、ワッツさん以外もね、お忙しいということで、なかなかね、タイミングをこう、合わせて収録ができないってことだったんですけど、まあ前回も言ったんですけど、劇場版ソードアートオンラインっていうのね、いうのが、まあアニメの映画が公開されるっていうので、まあそれを僕は、コンビニでたまたま立ち読みをしてた、関西ウォーカー、まあ、関西は関西ウォーカー。まあ、東京だったら東京ウォーカーとか、各地あるとは思うんですけど、そのね、まあ、こう、1ページ丸々、その、劇場版ソードアートオンラインのポスターがありまして、お、これ、ワッツが確か仕事やってるとか言ってたやつだなと思いながら見てたら、こう、名前がね、載ってると。UI デザイン、ワツジ・サツシって、まあ、言うて、もなんか、もろにもフルネームを言ってますけど。
まあまあ、さすがにね、フルネームじゃないとね。
確かに、そこワッツですってなっちゃうとちょっとびっくりしますけど。いや、まあ、すごいなって思って。これね。ただまあ、この、僕は全然そのデザインとか、そういう関係の仕事を全くしてない意味で、この、
うん、
まあ、前からね、もうなんかうっすらとはいつも聞いてたんですけど、なんかぼやーっとしてる、この UI デザインっていうね。
この、ああ、はいはい。
よく考えたこう、ね、友達でありながら、もう中学校からの友達でありながら、一体ワッツの仕事は何だと。改めてちょっと思ったんですよ、これ。まあまあ、別にソードアートオンラインだけじゃなくて、こう、なんかこう、そういや、ワッツって、まあまあ、デザインの仕事をやってますけど、なんかワッツのことで知ってるのはもうゲームの話、ワイプアウトとかね。
ああ、最高ですね。
自転車とかね。なんか。
いい
ね。いや、もちろんね、そう、やっぱそういう楽しいその話になるんで、それなんですけど、改めて、この仕事というか、こう、ワッツがやられてる、こう、デザインの仕事っていうのをね、ちょっと聞いてみたいなと。
ああ、なるほど。真面目な切り口ですね。
いや、まあ、全然真面目じゃなくて、構わないですけど、その。いや、だって、実際この UI デザインっていうのを、こう、僕ね、こう、うん、写真で、激写して、その、こう、上げて、撮ってるって、こう、ツイッターで上げたんですけど。
お
なんか、ワッツさんってアニメーターですかみたいな感じのね。
ああ、なるほど、なるほど。
言われたりとかするんで。
歌いますよ。
UI デザインって、なんかま、僕も多分なんかよくわからないけど違うと思いますとは答えたんですけど。
まあね、違うよね。
違いますよね。いや。
ま、 なんやろな、UI デザイン、まあ、アルファベットで UI って書いてるけど、まあ、正しく言うと、ユーザーインターフェース。
ユーザーインターフェース。
そうそうそう。もう最近のアニメって、まあ、当たり前やけど、今、もうパソコンとか、スマホとか、
うん、
ディスプレイのついてるなんかこう、機械っていうのは、機器がいっぱいあるやん。
ありますね。
そうそうそう。で、そのディスプレイのまあスクリーンをデザインするっていう感じかな。そう。というのも、この、可愛いデザインって俺、でけへんから。そうそう。今までの経歴を考えると、まあ、UI デザインとか、まあ、ロゴとか、グラフィックデザインはできる、みたいな感じで、そういう仕事だけを受けてきたのよ。
あ、なるほど。ちょっとね、そうなると、もう源流というかね、こう、もうちょっと巻き戻したいというかね、ワッツの、こう、そもそも、まあ、ワッツって独立してやられてるじゃないですか。
ああ、そうだね。まあ、やってるね。
どういう仕事をしてきたというかね、その。
ああ。
ロゴっていうのはなんだろう。ロゴはわかるんですけど、全然。わかってるんですけど。
まあ、企業ロゴとか。
はいはいはい。
サービスロゴとか、商品ロゴとか、まあ、いろいろやる。その辺のまあ、ロゴとかもやるし。
うん。
もちろん、ウェブのデザインもするし。
うん。
まあ、なんやろ。ちょっとだけやけど、プロダクトのデザインもちょっとやったし。
プロダクト？
そうそうそう。商品。まあ、
イヤホンかなんかでしたっけ？え、また、それ違う。
イヤホンじゃなくて、スマートフォンのケースとか。
あ、スマホケース？はぁはぁはぁ。
のデザインとか、ちょっと設計までだけど。
え、それは、要は、例えばなんかこうスマホケースあるじゃないですか。
うん。
の、まあ、じゃないですけど、そういうのだけじゃなくて、形ってことですか？要は。
そうそうそう。形まで。ここの厚みは何ミリで、こういう感じの切り込みが入って、あ、でもこれは、こう、何やろう、加工するときに難しいから、この角度はあかんなとか、なんかそういうことを考え、僕の考えた夢のケースこれ、みたいな感じで。
マジですか？
そう。なんかそれだけ聞くとすごいことやってるなって感じやけど、なんか、まあ、何やろう、だいたい平面のデザインっていうのが得意かな。
なるほど、なるほど。立体じゃないですか。思いっきり立体じゃないですか、それは。iPhone ケース。
それだけ特殊。それだけ特殊。
ああ、なるほど。
それだけが例外で。そうそうそう。うん、なんで、その、広告だとか、雑誌のレイアウト、そうやな。最初のデザイン、確か、デザインの仕事というか、多分雑誌のレイアウトとかをやってたような気がする。
なるほど、なるほど。
そう。
うん。
まあね、ウェブとか。
うん。
そうはないんやろうなぁ。やっぱり印刷物とウェブ関連かな。あとはなんかまあ人の派生みたいな感じで、そのアプリケーションの、まあ、UI デザイン。
あ、出た !UI デザイン。
出てきた。
出てきたよ。
アプリのデザインとかもしてたのよね。ほんだら、まあ、ある日、電話、そうそう、うん。大学の同級生の人が電話がかかってきて。
はいはいはい。
俺、アニメの仕事を、まあ、してるんやけど、
うん、
ちょっと手伝ってほしいことがあるのよ、と。
お
ぉ、ほうほう、なんじゃらほいと。と聞くと、ファミレスを舞台にしたワーキングっていうアニメが。
はぁ、あ、はぁ、あ、僕でも名前は知ってますよ、ワーキング。
おぉ、そうそうそう。
うん。
あれを救うことになったから、
うん、
ファミレスのメニューだとか。
はいはいはい。
まあ、いっそのことタイトルロゴまでとか、あの辺もちょっと、
うん。
やれるもんやったらやってみろと。
言い方がおかしいですけど、多分、違うと思うんですけど。まあそういう、そう友達がまあ、こう、持ってきてくれたわけですね。どうやと。
というのも、その、ファミレスの中のグラフィックとか、まあそのアニメーションのグラフィックって、もともとそのアニメーションのグラフィックを、うん、まあ専門に作るって言った方がええんやけど、
うん、
そういうのを作る、まあ会社みたいな人がもう、あらかじめあるんやけど、
うん、
その、なんやろ、話、その、偉いさん方で話してる時に、
うん、
ちゃんとしたデザイナーを使って、この辺のグラフィックを作ったらいいんじゃねえの的な話になったらしいよね。
なるほど。だからそういう細かいとこまで。
そうそう。なんで、うん、まあメニュー作るやったらデザイナーが作ってやったら本物の本職に作らせたらいいんじゃないのと。
うん。
それでね、ちゃんとしたデザイナーで折り返って感じもするんやけれども。
いや、ちゃんとしてると思いますよ。
ほんまかな。で、こういう。で、
うん、
プレゼンしに行ったら、うん、あ、いい感じ、みたいな感じになって。
なるほどね。
そっからのお付き合いでございますよ。
あははははは。
お
ぉ。まあ、それがだから、ソードアートオンラインに繋がっていくわけだよね。
そうだね。
なるほどな。
なんで、なんか、ちょこちょこといろんなアニメーションのお手伝いをしておりますですよ。
うん、なるほど。いや、まあ、だから、その、例えばワーキングで言うと、
うん。
ワーキングで言うと、UI デザインっていう言葉ではないってことですか？そういう、そういうの。そういう
の。ワーキングの時はメニューのデザインやね。
メニューのデザインと、とかロゴっていう、タイトルロゴみたいな。
タイトルロゴやね。
だから。
やったかな。あとは、店内に貼ってるポスターとか、
うん、
そのファミレスが舞台のそのファミレスのロゴとか、
うんうんうん、
あの辺を意識やったかな。
なるほど。
そうなの。
そうなってくると、こう、やっぱユーザーインターフェースで先ほど言ってた、その、UI です、うん。UI ですよね。UI っていうのが僕はちょっといまいちまだピンと来てないんですけど、ゲームで言うとね。
うん。
僕はオンラインゲームもね、
うん、
ダンジョンズ&ドラゴンズオンラインとかね、DDO。
最高やね。
ね、ワッツとも同じギルドでやってましたけど、ギルドっていうか、まあ、これ屋根裏メンバーがギルドになってましたけど、なんていうんですかね、まあ、こうゲームで言うと、例えばロールプレイングで言うとね、これが合ってるかどうかわかんないんですけど、
うん、
いわゆるドラクエで言うと、戦う、逃げる、守るとか、
はいはいはいはい、
四角い枠出るじゃないですか。
出るね。
あれは UI なんですか、あれは。
あれ UI です。
あれは UI ですか。
あれは UI ですね。
なるほど。だから、まあ、ソードアートオンラインね、僕、最近ね、この、
うん、
第一部というか、一章というか、を、今見てるんですよね、連続でずっと。
お。
まだ十何話までしか見てないんですけど。
はいはい。
まあ、それをね、見られてた方だったらわかるかもしれないんですけど、まあ、ゲームの世界に、ね、入って、まあ、出られなくなるという、
そういう
ことなんですけど、で、それもゲームの中の、もう本当にバーチャルリアリティって VR みたいな感じで、こう、
うん、
完全にこう、マトリックスというか、そんな感じで世界に入り込んでる状態で、まあそこで UI がどうやって出すかって言ったら、そのプレイヤーの目の前に空中にフューンって浮く感じのものがあるんですけど、そこでまあ例えば、二刀流とか技術を選んだり、なんかこう、いろんなものを選択したりするんですけど、それがだからいわゆる UI なんですよね。
それがいわゆる UI です。
なるほど。だからやっぱこの、ソードアートオンラインのこのポスターで UI デザインっていうのを書いてあるのは、どんなアニメでも UI デザインっていうのがあるかって言ったら別にそうではない。
そうではないよね。
で、ソードアートオンラインの場合はかなり重要な
位置を。人としてはね、割合大きい、ね。
大きいですよね。もう毎回出てきてる、必ず出てきてると言っても過言ではない。
そう、うん。
ものですよね。まあ、そのまあ、ゲームの世界。
ソードアートオンラインの場合だと、その、メニューがどうやって出るかとか、
うん、
こういう風に展開したらいいんちゃうかなっていう、まあ、それこそ、うんインターフェースの全部の提案とかもしたし、
うん、
フォント、
はいはいはいはい。
ゲームの中で使えるフォントとかも作ったし、
うん、あれでしょ、うん、まあ、言ったらキリトって書いて、こう、体力ゲージが出るじゃないですか、こう、やる。
はいはいはい。
あのキリトっていう字とかでしょ、
そうそうそう。
体力ゲージ。あれワッツっぽいなって思ったんですよ。
あ、そうなんや。
いや、もう、分かってて見てるからかもしんないですけど、完全にもう。なんかこれワッツっぽいなって思うんだからね、こう。
あれ一応3パターン出して提案したら、これがいいって言うんで、こうね、
うん、
俺らしいのが選ばれました。そ
うそうやったらね、こうゲームなんてこう体力やばいっていう時になったら、こう、黄色ゲージ、赤ゲージみたいになっていく、まあバーがあるんですけど、で横のね、まあプレイヤーの名前が、もう明らかにこうワッツっぽいなって、こう、
感じた。わかったっす。目です、あれ。
ワッツなんですよね。いや、そのね、だからそういうもう、なんかメーターとか、いわゆるそう、出てくる、まあ、ボタンじゃないんですけど、その空中に浮かんで、まあ、あれもね、うん、ちょっと若干話取れますけど、
うん。
なんとなく、なんかこう、ワッツって聞いてね、僕。で、こう、そうだと、オンラインを見ると、
うん。
関係ないかもしれないですけど、あの映画のね、なんかマイノリティリポート的なんでね。
うん。ああ、そうやね、そうやね。
なんかこう、トム・クルーズがなんかこう手でシュッシュッってやってたようなね。あの未来っぽい感じ。
何回見たことや
そうそう、ワッツ好きそうな感じ。あの辺となんとなくリンクするんですけどね、雰囲気がね、空中でコピー
で。いや、でも、ソードアートオンラインって原作が小説なんやけど。
はいはいはいはい。
小説を書かれた時期っていうのが、それこそもう Windows 95とかそれぐらいの時期やったかな。
その時期であれは新しいですね。
いや、で、 その時表現がまだその、なんか昔の古き良き Windows の操作感からあんまり出てなくて。
あ、小説の中では、
そうそうそう。
まあ、まあ、もちろんその時代だから、その時代の最先端なんで、そういう感じの表現なんですか？その昔表、
どちらかというと、まあ今の感覚で言うとちょっと古臭いなっていう感じの表現やったから、
うん。
これはちょっと、別の今風の方にしたら良くない？みたいな話を。
あ、そうなの？
そうそうそう。してて、ああなっちゃいました。
いや、ああなっちゃいけないなと思ってた。僕今話聞いた時一瞬、なんかその時代にしてこれって、すごい、なんか最先端やったなっていうか、なんか今先見て考えたんやなって思ったんですけど、そうじゃなくて、小説では、その時代の中の最先端のままやったのを、
うん、
今風に変えたってことですね。
そうそうそうそうそう。
まあそうじゃないと、さすがに Windows 的な表現であれば、古すぎますもんね。
Windows 的な、こう、リアクション、やったんだよね。
うん。
なんで、それはちょっとさすがにこの21世紀で、それはちょっとねえんじゃないのっていうか、うん、舞台は21世紀ちゃう ?21 世紀か。
うんうんうん。
そうそう、未来やからなぁ、みたいな感じで。
うん。まあ、未来ですね。うん。
そうそう。まあ、でもこんな偉そうなこと言ってるけど、別に俺一人が考えたわけじゃなくて、いろんな人間がこう関わって、こうしようぜ、おうみたいな、方向性がまあこう決められて、そこからこう、じゃあデザインしていきますかみたいな感じで。
それは、ちなみにまあ言っていい範囲でいいんですけど、
うん。
ワッツとその、まあ今回出たこの伊藤智彦監督、
うん。
もちろん監督がまあメインになると思うんですけど、
うん。
ワッツさんは話しされるのは誰と話しされてこう進めていくんですか、これは。
大体監督と、
はい。
あの、実際に、俺が作った、デザインを動かす人、うん、編集、
はいはいはい、
撮影される人がいて、うん、その人を交えて話をするかな、うん、大体。
なるほど。
そうそうそう。うん、あの、大体こう、こういうグラフィックを作る流れとしては、まず、脚本があります。
うん、
脚本をもとに絵コンテが作られます。
うんうんうん、
で、絵コンテをもとに、ここのカットにはこういう要素がいるな、みたいなのが、わっと洗い出されて、
うん、
ここのカットのこれをお願いします、みたいなのが、わってくる、ね。
え、わっとくるっていうのからが、ワッツが初めて見る状態ですか、その。
うん、まあ、劇場版の場合は、脚本の頃から、一応見てはいたけど。
あ、こんな脚本が上がってきてますって、
ワッツ。あ、こういう感じなんや、みたいな。
で、ワッツさんの中でもなんとなくイメージを、
そうそうそう。まあでも、絵コンテが上がってくるまでは別に俺もやれることがないから。
あ、なるほど。その絵コンテに合わさないと考えてても、全く使えない、使えないかと可能性があるんですよね。
それまではもう正座して待っとくみたいな。
あの、ウィッチャー3でもやってね。
そうそうそうそう。シャッフル画面でね。
なるほど。ウィッチャー3の UI 見ながらね。なるほど。あ、そういう絵コンテ上がってきて、さ、まあ、それに、まあ、どういう UI デザインをこう、載せるか、みたいな感じで、まあ、What's、まあ、こんなんいいじゃないですかね、みたいな感じで、こう、提案して、みたいな感じになっていくんですか。
そうそうそうそう。
なるほど。
さあ、それもその UI デザインとか言いながらも、UI デザイン以外のこともやってて。
え、どこまでやってんの？どこまでのやってんの？
デジデジしたデザインは、だいたいやります。
ソードアド、僕ね、予告編も、まあ、今回も貼り付けさせていただいてますけど、この劇場版たちね。うん、かなりデジデジしてますよ、その辺。至るところ。
まあまあ、やってるよね。
まあまあや、まあまあ、まあまあデジデジしてますけど、まあまあデジデジしてるところ、デジデジしてる。
まあまあ、まあまあいっぱい作ってると思う。
大変じゃないですか。いや、当たり前かもしれないですけど。
まあ、でもそこは、まあ、正直、俺だけの力では絶対ないんで。
いやいや、もうわかってますよ。だからそれが、要は、デジデジしてんの、デザインはワッツがやるとしても、そのデジデジ動かしてるのはワッツじゃないですもんね。
そうそうそうそう、そう。
なるほどね。
そう。撮影する会社。まあ撮影って言っても、まあ実際編集をされる会社なんやけど。
はい。
あの人たち多分大変やったんやろうなー
って。いやでも、この、なんていうんですかね。その辺がちょっとわかんないですけど、まあ、ワッツ様に言ったらその平面でこうデザインで動かないデザインをするじゃないですか、こう。
うん。
で、これを、こうデジデジ動かしてくれまでは、ワッツさんは別に言わない感じですか？
言います。
あ、ワッツさんも。
言います、言います。
あ、で、ただ、そこまでがデザインってことですか？要は、その、一応、こういう、まあ、 動かない絵を描いて、これをこんな風に動くのがかっこいいんじゃないでしょうかって言って、あ、そうしましょうって言って、その、実際動かした絵をまたこう、見せてくれたりするわけですか、この向こうの。
まあ、実際に見せてくれる時もあれば、あの、テレビでやってた、その、第1期、うん、第2期って言われる。
はいはい。
やつ、劇場版以外のやつは、結構毎回時間がタイトやったんで、あまり見れてなかった。
あ、まあ、確かに、それも、まあ、例えば、ワッツさんが出すの遅かったら、それやってもう、見せる間もなんかもうこれで行くしかないみ、ね、もう、もちろん、決定です、みたいな感じになることはあると思うんで、実際のままエアーでワッツを初めに見る、
まあ。もちろんあるんやけどもね。うん、もちろん、もちろん。そう。なんで、いや、割合あの時は真面目仕事をしてたような。
すごいですね。でも、え、一期って言うたら結構前じゃないですか、これ、ソードは。
あ、そうよね。結構前よね。
ちょっと調べてみましょうか。
そうだね。2012年。
うん。
昆虫を見ると1月とか書いて
ある。4月
?1 月。
え、2011年え
?12 年。
そうです。放送期間が7月7日から12月22日って言いますね。で、2期が2014年の7月5日から、また12月2日っていう。
ねえ。
全25話と24話ですもんね。
たっぷり。
たっぷりで。ほんで、元気上になるってことは、やっぱり、人気アニメですね、すごい。改めて。僕
全然。人気アニメなんやね。
いや、なんやね。じゃあ、中の人、中の人ってわけじゃないですけど、まあ、中の一人、中の一人。
結構魅力やからね、俺ね。
まあ、もちろん。
そうなんだよ。なんで、そうそう、話をちょっと戻すと、うん、その、UI デザインとか言いながらそれ以外もやってるって話なんやけど、例えば、うん、病院とかに入るシーンがあったとしたら、
うん、
こう、先生の胸にちょっとした、なんか、ネームタグがあったりとか、
うん、
ああいうのも作ったりするし。
それワーキングっぽいですね。それ UI とか関係ないですよ、全然ね、それは。
関係ないけど、まあ一応ね、グラフィックとしては必要な。
うん。
とか、例えば、キャラクターが飲むジュースのグラフィックだったりとか。
うん。ジュースのグラフィック
そうそう、あったりするのよ。
マジっすか？すごいな。
あとはその、なんやろ、アニメの作品の中で現実世界で使ってるパソコンの画面とかももちろんすごいです。
はいはいはいはいはい。
そう、病院に行くシーンやったらこう、医者の先生が、モニター見ながら何やかんやしてるとか、まあ、あったりするんだけど、うん、そういうところとかも、
うん、
あって、何気にそこそこ数があるんだね。
なるほど。あ、その、まあ、UI デザイン以外の、
うんうん。
細かな部分が。
そうそうそうそうそう。
まあまあ。
まあまあ、そこそこ、なかなか。
うん。まあ、確かに、世界観的に、まあ言ったら、ワッツさんがね。
うん。
やられて、ちょっと立つされてたりしたら、その、ワッツさんに頼むと、
うん、
基本的にセンスが統一されていくじゃないですか、ある程度。
ああ、ね。
まあ、世界観的にはそういうのは、
うん、
バラバラの人に頼んだりとかやるより、こう、ワッツさんに頼んだ方が多分、
まあ、統一感
は。出るんだとは思いますけどね、その。
まあ、まあ、そうは言っても、例えばそのゲームの中で使われてる UI と、
うん、
病院のシーンで使われる UI は、
うん、
そのアニメの世界の中でデザイナーがいたとしたら、うん、絶対別の人がやってるはずやから、
うん、
テイストを分けたりとはかは。
あ、なるほど。なるほど。あ、全く僕言ってること全然ダメじゃないですか。
いや、一緒すぎると、いや、それはそれで統一感が取れていいんやけれども、う
ん、別世界、ね、別世界ですかね。
そうそうそうそうそうそう。
ソードアートオンラインの中は、ね、統一感があってもいいけれどもと。
そうそうそうそう。
なるほど。
その世界の中でデザインしてる人間が複数いるんやろうなーってことをちょっと妄想しながら。
うん、あ、以上は自分的にちょっと色変えとこうかと。
そうそう、ワッツ A とワッツ B とワッツ C みたいなの。
全部ワッツですね。たまにペガにしといてもらったらね。
根本はあまり変わってへんねんけどね。そんな感じのことをこう考えながら。
なるほど。
やってるよ。
すごいじゃないですか。
いや、でもすごいといえば。
うん。
あの、アニメに関わってる人らって、やっぱり、すごいね。
あ、なるほど。その世界を、垣間見てしまったわけですね。その
すごい。あ、凄腕ってほんまにいっぱいあるんだって。
凄腕。
もう、コンって見るだけで、あ、この話、俺もう絶対感動するわ、とかいうのはもう分かっちゃったりするし。うん、
なるほど。
コンテって基本もう、なんだよ、漫画でいう、ネームみたいな状態で。
いわゆる、 顔もちゃんと描かれてないみたいな状態で
しょ。そうそうそう。やけど、コンテを見るだけで、これはすごいと。
うん。
ペガはまだ見てへんと思うけど、うん、第2期の、うん、まあ、ソードアートの最後ら辺の話とかは、うん、コンテがすごい。
コンテがすごい？
そう。いや、俺、ああいう経験は初めて
で。コンテがすごいっていうのは全然わかんない。コンテがすごい。わかんないですけど。どうすごいのか。
もう、ラフ、まあ、コンテやから、まだ絵もない、レイアウトもないっていう。うん、まあ、レイアウトはあるんか。
うん。
もうね、ラフな絵しかないっていう状態なのに、
うん、
もう、なんか、明らかにこの話はもう感動するなと、もう、お花がちょっとツンとなるよ。
もう、まあ言ったら、量産的な言うともう、ツーでしょ。
そう、ツー。いや、ほんまにほんまに。
涙ツーって。マジですか。
おねえ、このコンテの人、すごくないですかみたいな話をしたら、やっぱりもう、もう、超凄腕の人が。
凄腕コンテ。
そう、凄腕コンテを書いてくれてはったみたいで、あ、やっぱすごいんやーと、思ったりとか、そう、あとは、あ、こんな動きどうすんの？え、あ、こう動かすんや、すごい、とかね。
うんうん、
いや、すごいよ、ほんまに。
それ、ま、多分、その、何ですかね、ワッツさんがすごいって感じられてるのはわかるんですけど。
あんま伝わってないよね。
いや、なんか、とりあえずすごいってことはね、いや、これ、多分、屋根裏部屋をよく聞いてて、僕が映画ですごいって言ってる時と、リスナーさんが聞いてる状態と一緒だと思うんですけど。
ごめん、今、人に聞かせる凄さじゃなかったな。もう一人では
いい。いやいや、コンテはなんとか分かったんですけど、ね、この動かす、動くとすごいとかなんかそれがね。
絵に関する話ってなんかこう、絵見ながらじゃないですか。
そう。絵で、それこそ絵の、今のコンテの話なんか、絵を一発で見せてたら多分みんな、うんってな、こう、うなずく、というかね。一発で分かるんでしょうけど。
お
残念ながらラジオっていうところが。
残念ながらラジオ。
いや、まあでも、いや、まあ、ワッツさんがすごいっていうことは、もうすごいでしょうって感じは。
多いんかなぁ、うん。いや、でも、どうなんやろ。偉そうなことを言うつもりはないんやけれども、うん、デザインの仕事っていうのをずっとやってればやってるほど、
はい。
世の中には凄腕がいっぱいおるなぁと、なんかこう、あんまりその、俺すごいっていう感じはないけどね。
マジっすか？
ないもう。世の中にはすごい人がいっぱいおるよ。
いや、僕の中でやっぱワッツ最強説があるんですけど。
マジで？それちょっと持ち上げすぎやと思う。
いや、それはね、やっぱし、前回の屋根裏部でも言いましたけど、やっぱ出会いがね。うん、
出会い
がね、その。
そんな話をしてたの？
してたんですよ、その、りょうさんとね。りょうさんも、あの、記憶力がね、
うん、
自分が何部に入ってたか、中学校何部に入ってたかも忘れてたりょうさんが、覚えてた記憶として。
ほう。
やっぱワッツさんが転入してきた時に、なんか転入してきたやつがいるぞと、別のクラスにって言って。すごいやつがおるから来てくれって、俺の教室にってね。
何それ
言ったら、後ろの黒板、小さめの黒板の方に、チョークで、ケンシロウのリアルな絵を描いてる男がいて、よろしくって書いてて。すさまじいなっていうね。
痛々しいな、その話。ほんまに？
いや、ほんとですよ。いや、めちゃめちゃほんとですよ。もう。いや、あれも鮮明でしたもん。だから、あれで、インパクトでも完全に、ワッツイコール絵っていうね。絵の上手いやつっていう感じだったんですよ。
いや、俺、それ、やりそうやな。
いやー、やっても、いや、一気にハートを掴んでますよ。だから、みんなの。男子にはね、男子には。
ああ。
いや、僕との件の絵なんか、こう、やっぱ男子にしか受けないでしょ、多分。いや、ほんで、いや、だから、それで、まあ、ね、仲良くなってからは、僕のその中二病的な、こう、ゲームブック、
差
し絵とかね。小説の差し絵とかを。まだ残ってますよ、ワッツの中学校の時の映画。
僕の、いや、それとか、
秘蔵。
お酒持って見に行きたいな。
え？
お酒持って見に行きたいな。
いや、恥ずかしいかもしれないですね、写真見ると。
ジャフでは見られへんやろ。
まあ、確かにね、なんちゅうね、その、いわゆるデザインの仕事をしてるワッツとしては、
うん。
中学時代の絵を見るのは、あれかもしれないですよね。いや、僕からしたら、うめえって思うんですけど。
いや。
いや、多分ね、やっぱワッツさんって、まあ、もう、ワツイサツシって名前を入れた時点でちょっと、あれ、ダメかもしれないですけど、一応伏せるとして、まあ大学もデザイン系、芸術系じゃないですか、いわゆるね。
ああ、そうだね。
うん、行かれて、で、まあ、ね、そういう職業って言われてっていう、ことなんですけども、まあ、僕の人は、だから中学校の頃から、 むちゃくちゃ映画うまいなっていうしか。でも、やっぱり、こう最前線に行けば行くほど、凄腕がいると。手だれがいると。
いますね。本当にすごい。今回の劇場版でも、
はい。
この 3D とかを使ってデザインをする会社が入ったりするんやけど、
うん。
そこもすごかった。
あ、すごかった。
すごかった。お、すげえな、この人ら、みたいな。
また、どうすごいっていうのは、教えてくれないですか？
どうすごい？ね。よくぞ、こんな動き、考えるな。
あー、なるほどね。やっぱ、3D かどうかわかんないですけど、確かにその僕、ね、その第1期のだから10話とかちょろしかまだ見れてない状態で、うん、まあそれが、ね、先ほどの話で言うと、
うん、
2000、
26年とかかな、舞台は。
いや、いや、実際放送されてたのは2012年じゃないですか。
2012年かな。
で、劇場版の予告編をこの前見たときに、時代がね、
うん、
いわゆる4、5年経ってるわけじゃないですか。
うん、うん。
映像が、しかもまあもちろん劇場版としてお金が多分かかってると思うんですけど、うんうん、凄まじいなというし、何ですかね。僕は今その、2012年の作品をずっと見て途中でいきなりその予告編を見ると、映画すごいなって、なんか、まあ動きもね、その、デジデジしてるのも全て含めて、なんじゃこりゃって思いましたから、まあそこでその 3D のなんか多分その技術もいっぱい使われてるんでしょ
う、ね。そう。あとね、そうそうそう。
うん、
いつもよく見てたけど、改めて見るとやっぱりすごいなっていうのが、
うん、
背景。
背景？
そう。背景、あ、これほんまに描いてるんやっていう、凄さ。
いや、そうですね。素人で申し訳ないんですけど、絵は全て描いてるんじゃないですか？なんかわかんないですけど。
そうなんやけれども、いや、なんやろ、こう、実は現場やと、
うん、
フォトショップのファイルとかで、
はい、
このレイアウトにこういうのが載りますんで参考にしてくださいみたいな、うん、出来上がったばっかりの背景のグラフィックとかをもらったりするんやけど、
うん、はい、
それを見ると、あ、ほんまにこれ人の手で描いてるんやっていう仕事が見えるんよね。
ああ、なるほどね。
これがね、もう痛く感動。
なるほど。
そう、まあ、さっきから、もう感動ばっかりしてるけど、すごい。
いや、だから、まあ、仕事、まあ、なんていうんですかね、その、デザインの仕事、まあ、まあ、違いますけど、アニメのレイとね、うん、違いますけど、いわゆるその、絵の仕事をしてるわつだからこそ余計に、こう、職人かたぎの仕事を見て、感動するっていうことですよね。
感動するね、もう本当にすごい。いや、本当に、凄腕がいっぱい集まってるなって、本当に思いましたね。
凄腕が。いや、
そんな劇場版が2月18日に公開ですよ。
あ、ものすごく、なんか、いや、宣伝臭くなりましたよ。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは、僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して。あなたはもう知っているもの。
知らない。関係ない。ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。
すべてを救えないのかもしれない。何も作り出せない。でも、やるんだ。信じて。あなたの思う、あなた自身の世界を。
ボーカリストの狭山、ミレイディストーリー。
iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて、初めてわかったんだ。
そうそう。だからこれ多分やめる、おそらくこの今配信聞いていただいてるのも、まあまあ間近になってると思うんでね。
ね。
うん、もう2月なんで、いや、この18日に、全国ロードショーですから。
ね、しかも、うん、俺、ペガもう知ってると思うけど、ポスターも作ったんやけど。
そう、いや、だからそのポスターをね、だから僕、見て、すげーって言って送って、まあ前回やりまめをちょっと、前回も喋らせてもらったんですけど、ワッツにね、こう、LINE で、
あ、そうだね。
乗ってたねって、ワッツ自殺、殺しに乗ってるでって言ったら、いや、そのポスターも一応、なんか、俺がデザインしたんよって、えってなって。
そう。
いや、だから、ね、それも、なんか、いわゆるだからこう、この本、ポスター作ったと言ったら、まあ、例えば、キャラクターの絵とかは違うじゃないですか、言ったら。
いや、もうそれはもちろんね。
その、デザインっていうのは、やっぱそれをこう、どういうふうにレイアウトして、どういう形に作るかとか。
そうそう、これはキャラクターデザインの人と二人で。
うん。
最初、今回俺が作ったポスターってキャラクターが1、2、3、4人おったっけ ?4 人かな、うん、最初5人おったんや、実は。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。ほんで、じゃあ5人のレイアウトを考えようかって、キャラクターデザインの人と2人でこう、考えてて、じゃあこんな感じみたいな話をしてる最中に、うん、やっぱり4人で、え ?4 人みたいな。
うん。
レイアウト変わるなみたいな話をして、そうそう。じゃあこんな感じみたいな話をして、うん、じゃあそれに合うようにちょっと、いい感じの装飾をするわ、みたいな。結構、ふわふわっとした会話ではあるんやけど。
うんうん。だから、このね、人の周りの、うん、なんていうんですかね、四角じゃないですけど、こう、囲い方とか、
うんうん、
そのキャラクターの前の、こう、その線で色が変わってるとか、うん、そういうのは全部ワッツがやってるってこと。
そうですね、ワッツが。
なるほど。
そうなの。うんうん、そうそう、ね、なんで、その、あれ、ポスターの話をしたかというと、
はいはい、
ちょっと前にね、ドイツ語版のポスターを。
ドイツ?
そうそうそう。え、ドイツでやんの?みたいな。
ドイツでそうだったのに。
そうそうそう。ドイツ語版、ドイツ語版ですか?みたいな。
マジか、ドイツ語。
というわけで、ドイツ語版のポスターを作って。うん、
ドイツ語、まあ、でもドイツ語はつわからないでしょ。
もちろんわからないよ。
でも一応この、これはゲーム、そう思っていたとか、これのコピーとかは、ドイツ語に書いてもらってるってことですか?
いや、全部が全部じゃなくて。
なるほど。
そう。ちょっとしたコピーと、うん、まあ、スタッフとかキャストの名前は、ないかな。
ないのか、あそこだけなんか UI デザインはドイツ語でなんて言うのって聞こうと思ってたんですけど。ないわけですね。
ないわけですよ。うん、まあ、公開日だって、まあ結構文字が少なくて、
うん、
いい感じに。
確かに文字が少ない方が、まあ、なんかね。
見てくれるしね。
はい。映画見える。なるほど。ドイツ語。
どうしてもやるんやーって、作ってる本人が驚きながら、うん、
いやー、すごい、いや、とかすごいですよ。だから本当にね、僕単純に今回感動すごいしてるんですよ。
お
ー。いや、もちろんワーキングとか、そのね、聞いてはいましたけど、ソードアートオンラインの1期とかね、2期とかやってる頃に。ただもうこう、実際、この、まあ、いわゆる友達が、こう、うん、東京に行って、こう、ね、仕事を独立でやってて、いわゆる全国で、の劇場でかかるって、まあ、いわゆるそこにね、エンドロールに、まあ、出る、おそらく出るとは思うんですけど、その、要は、まあ、その名前が出る出えへん関係なしでも、その、要は、ワッツさんの仕事ぶりがね、
ああ。
こう、大画面で見れるって、むちゃくちゃすごいなって、こう思って。
ありがたい話ですよね。
本当に。僕もこれ絶対この、かかる映画館のをね、こう、紹介しようかなと思ったりしたんですけど、ホームページを見たらね、
うん、
いっぱいすぎてもう紹介できないっていうね。
おー、そんなに?
本当です。まあ、東方系とか、ユナイテッド系関係なしに、ムービックスもそうですし、イオンシネマもそうですし、普通のもうちょっと、ね、小さめなところ、いわゆるミニシアター系のとこもかかりますし。
おいおい。
もうなんかこう、むちゃくちゃ数が多すぎて。
すごい。
紹介しきれませんからね、これ。
これはすごい。
いや、本当にすごいですよ。その、ね、まあ、そのすべての劇場に、ワツイサトシが。
登場するか。
登場するわけですからね。作品。
あ、そうなの。
いや、違うんですよ。あの、名前とね。名前と、
まあ、あ、そうだね。
いわゆる、こう、まあ、皆さんとの協力とはもちろん言いますけど、ワッツさんのデザインがね、私。
いや、もうありがたい話でございますよ、
本当に。まあ、なんか、噂というかね、こう、だいぶ前の過程ではね、まあ、りょうさんとか、僕とか、ルツさんの、
うん。
いわゆる、ツイッターのなんか、絵が出るんではないかっていう、ね、噂すらも、あったんですけど、一瞬。
いや、多分気づかんけど、気づかんようなちっちゃいところで、実はこっそりと名前が。
あ、出てるかもしれないですか？
出てるかもしれない。
アイコンですか？あのアイコンが僕の顔みたいなアイコン。
いや、アイコンは出てないけど、文字はあるかもしれない。
え、ペガタイポンがあるんですか？
あったかな？いや、そこは一応字として。
字と認識で、認識できないぐらいです。
いや、字として提出はしてるけど、そこは一応、後々修正ができるようにしてるんよね。
なるほど。消されてるかもしれないね。
そう。あれと。
なるほど。
いう可能性もなきにしもあらず。
え、それは、まあまあ、その、もちろん、全くその、作品には触れられないっていうことはあるとは思うんですけど。
うん。
いわゆる、その、SNS みたいなのが出てくるシーンっていうことですか？それはなんか。
今回は、なんかその、ソードアートオンラインの1期とか2期って、VR、うん。
ね、はいはいはい、あの、ガポッて顔、ガポッて顔はめて。
そう。で、今回は AR なんだよね。
AR って言ったら、いわゆるあの、飛び出るってやつですよ。
まあ、現実を拡張するっていう感じかな。
拡張現実。
そう。入れ替えただけやけど、そう。
うん。
なんで、その、まあ、メガネみたいなのをかけるとして、
うん。
その、自分の見た視界に、何かしらの情報が付与されてるみたいな。
なるほど。僕もあれですよ、その、3DS を買った時に。
3DS？ ああ、
はい。Nintendo 3DS を買った時に、カードが付いてて。
おお、そう。
なんだこれはってカード置いて、そこでこう画面を通すと、そこから、なんかマリオみたいなのがピューってカードから現れるみたいな。
そう。あれも自分の視界を拡張して情報を付与してるってい
う、
ね。
うん、うん。
そう。そんな感じで、そう。そのライブの SNS のメッセージ。まあ、SNS やったか。
うん。
Twitter 的なつぶやきとか、
うん。うん。
とかの情報が、宙に浮いてるとかいう。
ああ、なるほど。
うん。で、そこの名前とかで、うん、まあ、ダミーやし、なんでもいいか、みたいな感じで。
あ、とりあえずそのダミー的なのに、
そう。
りょうさんや、まあ、僕とかそんな、こう、適当に、まあ、こう、はめ込んでたってわけですよ
ね。まあ、ぶっちゃけ、りょうとか、ルッチとか、ペガンとかいうアカウント名は他の作品で使ってるから。
マジで？ちょっと待って、うん。衝撃じゃないですか、それは。なんで教えてくれないですか、それは。
あ、そうだね。
一応それ、なんかこう、別にまあ、どの作品、文字を使ってもらって構わないですけど、なんかこう、スクリーンショット的なものでね。
あるんかな？これ何の作品やったかな？
忘れられてるんですか？忘れられてるじゃないですか？
まあまあね、一瞬やったしね。
あ、まあ、まあそうですね。もう本当にもう、一瞬。そうそう、いやー、一瞬中に出てたっていうことですね、こう、字が。
出てましたね。
いや、もう今度もね、屋根裏部屋ってこう宣伝しといてくださいよ。
マジで？
いや、別に。
興味結構その、ツイッターの画面とか、
うん、
スマホの画面とかって今、作品でも絶対に、出てくる要素になってるから。
あ、そうなんですね。
そう、結構多いよね。うん、なんで、ね、使う機会はほんまにありそうやな。
なるほど。
使っていいんかなって気もするけど。そうなの。
いや、なんかね、そうなってくると、まあその、今ね、ワッツさんが、全国のこの映画館で登場しますよってね、言いましたけど、りょうさんも出てるかもしれないですよって。0. 何秒。
0. 何秒出てるかもしれないね。
絶対気づかないですよね、これね。ガン見
せ。さすがにね、目につくとこでそんなにだ、ね、大広げに、屋根裏部屋とかも、さすがにはね。
まあ、もちろん、なんていうんですかね、ソードアートオンラインみたいな感じの世界観に全く合わないですからね、このなんかもう、エイブラジオみたいな。こう。
作品館壊したらあかんし、ね。
作品館壊
ダメです。
そう。いやー、本当に。だからもうね、もう、りょうさんもあれですよ。僕もそうですけど、完全に劇場に行く気満々ですからね、今回は。で、もちろんですよ。 で、なんですかね、ソードアートオンライン。もちろんね、なんとこう、僕実際、こう、第一期見たら、まあまあハマってきてるんですけど、
おー、あ、いいですね。
結構面白いなと思ってたんだけど、もうその前に話してたんで、こう、いや、りょうさん、りょうさんと喋った時。いや、ソードアートオンラインを見て、興奮したまま、何ですかね、UI について語ろうかと。こう。
そんな素晴らしい回が。
いや、単純に、技術を見て、面白かったって、あそこの UI 良かったねって、ここの UI もって。内容。
歪んでる。
いや、内容語るね、ポッドキャストはいっぱいあると思うんですよ。アニメのポッドキャストとか、うん、映画のポッドキャストであると思うんでね。屋根裏部屋は UI に注目して。そして、こうエンドロールね、スタッフのエンドロールで、わつい殺し出てきた瞬間も下から上まで行くまでが涙2ですよ。
ああ、やっぱ2かな。
みんなで。まあ、わつさんみたいにね、血と、なんか汗を思い出す回想シーンは僕らにないですけど。
ねえ、
うん。それは多分、まあ、もちろん、こう、携わってる方だけのもんやと思いますけど、いや、僕らは、こう、友人として、こう、もう、2です、2ですよ。
2っすかね。
うん。
まあ、2やな。
2ですよ。やっぱりね、やっぱこう、実際みんなの前で、いろんな人の前で、形として、こう、見える、仕事の、ね、あれが見えるっていうのを、なかなか、やっぱり、ないことだと思うんで、
確かに。
本当にもう普通にすごいなって。ワッツリスペクトはしてますよ、すごい。
ありがたい。
ありがたい。いや、もう怖すぎのね。怖すぎを見てないのに怖すぎの話をただ聞いてもらうだけっていうことを、ずっとこう屋根裏でやってましたけど、ワッツさんに。いや、本当に。本当に申し訳なかったなっていう。
いやいや、全然 OK。
いや、本当に。
そうなんですよ。というわけで、まあね、俺もたまには仕事っぽいことをしてるかなっていうことで。
そうですね。なんか、ね、ちょっと真面目な感じになりましたけど。まあでも、こういうね、結構、世界というのは僕全く分からなかったし、聞いてる方も分からないと思うんでね。UI デザインって何ぞやっていうとこがありますけど、それはやっぱし、聞けてよかった気がするんですけど、いや、ちょっと遅くなったんですけど、ここでね、
うん。
ワッツさんご存知かどうか分かんないんですけど、1年ほど前ぐらいから、今回の一曲っていうのをね、笹山さんの曲をかけさせていただいてるんですけど。
お、笹山さん。
そうなんですよ。でもね、屋根裏部屋メンバーをね、誰、まあ僕はね、もちろん笹山さんファンですけど、まあ、りょうさんとかルチさんとか、あんまり、オープニングぐらいしか知らないんじゃないかなっていうね。
おやおやおや。
あとまあ、間のね、コマーシャルのキーポーンがかかってますけど、ブレイブストーリーとか。
まあその辺。持ってますよ、
持ってる、持ってる？
持ってますよ。
ワッツさん、僕のパソコンから抜き取りました、なんか。
なんで？大丈夫ですよ、僕の iTunes にちゃんと入ってますよ。
え、購入した。
もちろん。
笹山さんの曲を。
もちろんでございます。
いや、ほんと、なんて曲ですか？
これね。うん。だから。
名曲じゃないですか。だから。だから。
だから名曲だね。
だから名曲ですよ。あれは本当にね、こう。僕、あれ、2ですよ、あれ、2。
あ、2か。
いや、なんかやっぱしね、あのね、最後の方な、どんどん盛り上がっていって、もう、やっぱりこう、ほんまに、今一瞬っていうのは当たり前ですけど、一度きりってことで、一度きりの今をっていうね、今と今をみたいなところが、
もう、なんていうか、2。
その、今を大切せなあかんなって、この一瞬はもう、二度と帰ってこないなっていうね。あれはもう本当にね、いやもう何回か前にかけてるとは思うんですけど、いやもうそうなったらもう名曲で僕大好きですし、ワッツさんも購入されてるっていうことは、もうだからをかけるしかないですよね、これ。
そうですね。で、
ちょっとね、去年12月か11月ぐらいに、
うん、
今もね、ちょっとね、発売がこう、一応、中止されてたんですよね。iTunes って結構その、なんていうんですかね、上げるのにももちろんお金がいるわけなんで、
うん、
新しい新曲出してたらこう前の曲を入れ替えてみたいな感じでしてて、だからがずっと変えなかったわけですよ。
そうなんや。
でも今は確かリバイバルっていう形で、
あ、なるほど、
また変えるようになってるんで、もしここで聴いて、あ、気になったなっていいなって思う方は、 ぜひ、買っていただきたいんですけど。
いや、もう、クラと共にしてきた曲ですね。
マジですか？だから、ソードアートオンラインの仕事してるだから、みたいなね。まあまあ、そう。まあ、まあ、もちろん、MJ ね。MJ とか、僕らですね、マイケル・ジャクソンね。
ああ、MJ、最高ですな。
まあ、そういう、いろいろ、まあ、待つ中でもいろんな曲をね、かけながら、やっぱりその音楽とか聴いて、まあ、仕事はかどるぜ、みたいなのもあったりすると思うんですけど。まあ、苦楽を共にしたのだからもね。
ぜひ。
じゃあ、聴いていただきましょう。笹山さんで、シングル曲、だから。
夜はそれぞれの今を下手にかたどって、確かなものをいつも映すよ。朝は別々の今をうまく切り取って、確かなものだけいつも願うよ。遠く離れた場所の今と今を僕らはいつも知らない。だから大丈夫なんていつも言えない。探してばかりの、選んでばかりの、壊してばかりの僕らさ。優しさばかりじゃ、ぬくもりばかりじゃ、何も変わりはしないだろう。だからなくして気づいてばかりさ、また探して気づいてばかりさ。繰り返して、間違えては繰り返して、繰り返すほどにまだ途中さ。僕ら今を、今と今と今と今と今を、だから今を。死んでしまったもの、生まれ変わってもまた巡り合って抱きしめ合えたらなんてありえない、ありえない。それでも生きろ、一度きりの今を、今と今を。
そうですね。まあ、一応、ソードアートオンラインの話は、まあ、聞けたんですけど、まあ、ちょっとね、おまけ的なところで、わつさんね、最近早まってるゲームとかありますかね？
早まってるで、ハマってるゲーム。
早まってるゲームマジで。ある意味、早まってるかもしれないです
けど。まあ、こういうとこ、ウィッチャーかな？
ウィッチャー3来ましたか？ウィッチャー来ました？
ウィッチャー、いいですね。いや、
もちろんね、先週、ちょっと前の回でね。
うん。
まあ、もともとは忘年会っていう去年の回で、りょうさんが、ウィッチャー3をとりあえずやってくれと。
ああ。
とにかくやってくれ。ワッツもハマってるからやってくれと。
あ。
うん、とりあえず、ワッツに教えたら知らない間に、すげえレベルが上がってたって言って、なんかこう、りょうさんがね。え、そう、あ、二人ともハモってんやったら買うわっていうので、もう年末、
はい、
買って年末年始と遊んで、まあ、まあ、絶賛今、楽しんでるんですけど、
うん、
やっぱ最高ですか？ウィッチャー3。
最高ですね。二週目でやってますよ。
二週行きましたか？二週。
なんか、一度クリアすると、
うん、
ニューゲームプラスという項目が増えて、
ほう。
自分のレベルを維持したまま2周目がプレイできるんだよね。
めっちゃいいじゃないですか。維持したままやったら。
思うっしょ？
うん。
強くてニューゲームなんやけど。
うん。
なんか、他と違うのが、
うん。
敵も強い。
あ、敵強いんですか？敵、しょぼしょぼのままで自分が強いままじゃないんですか？
いや、もう、あれ最初からすんげえ強いみたいな。
何？
そうそう。
そうなんですね。
歯応えがものすごくあっていいです。
歯応えはあるけど、クエストの鍛冶屋のおっさんは相変わらず鍛冶場が火で燃やされて火事になってるんですか？
そうそうそう。ブクラスとか言ってる。
なるほど。そうなんですね。いや、まさにその、ウィッチャー3のワッツの、まあ、魅力というか好きなとこは、どこなんですか？
中世の世界って、何やろ、みんなすごいギスギスして、なんか嫌な感じっていうところがいいな。
いや、わかりますよ。
なんかこう、いい人っていうのがあんまりいなくて。
うん。
どいつもこいつもわがままでこうね、歩きながら唾吐くやつもおれば、ゲップするやつもおれば、みたいな。
ゲップいますね。なんですかね。
そうそうそう。いやー、ほんまに、あ、中世ってこれぐらい殺伐としてんねやろなっていう感じが。
確かになんかやっぱりこう、思いっきり戦乱な感じなんで。
うん、ね。
控えめにしてると、やられてしまうみたいなね。
そう。
みんなそういう、なんか匂いを感じますよね。
おう、ほんまに、どんなモブキャラの視線っていうの、どんなキャラの視線もちょっと気になっちゃうみたいな。
いやー、なんかね、僕たまたまこの前、こう、街中を、次のクエストに行くために走ったわけですよ。
お
う。走ってて、なんかちょっと、でもなんか走りながらもちょっと会話聞きたいなと思って。
はいはいはい。
その、僕はその Xbox のコントローラーやってるんですけど、
うん、
A ボタン連打してたら、なんか果物屋さんかなんかどっかの横、果物屋っていうかなんか置いてるとこの横走り抜けてたら、どうやらその瞬間に撮ってしまったみたいで、おいこらーっていきなりなんかこう衛兵が集まり出してえらいことになった。
おー、そっかやっぱ撮ったらあかんねやな。
なんか目の前で撮ったらダメやったみたいで、なんかこう、僕はダッシュしてて連打してて喋りたかっただけやのに、なんかスパッてなんか撮ったみたいで、その瞬間に、わーいってなんかこう、みんな、で、その、街中の村、なんか人はみんな、キャーって逃げ出すし、ね、何がって最初思ったんですけど、
ああ、確かに。逃げられるね。
なんかリンゴかなんか撮ったみたいで、とりあえずそのままなんかどっかの堀みたいな川に飛び込みましたよ。
逃げてんねや。いやー、いいわ、ほんまに。スカイリムもいいなと思ったけど、今んとこウィッチャーの方が上かな。
ワッツさん。
ウィッチャー3の方が今んとこ上かもしんね。
僕もそうです。
お
ー。なんかね、やっぱお話が、
うん、
まあ、リオさんとも言ってたんですけど、ゲラルドさんっていうね、
はい、
キャラクターがいてて、話が一つ一つがなんかこう、しっかりしてるというか、
うん、
入り込みやすい、
そう。
感じがして。
しかもすべてがハッピーエンドじゃないっていうところもまたいい。
うん、うん。
生々しい。
いや、なんていうかね、その、まあね、これもね、その前の回言ってたんですけど、こう、自分はその選択肢としてこうなればいいと、頭で思い浮かべて、良かれと思って選んだのに、結末が、うん、えって。
そうそう。
そういうことなんの？そういうことになんの？って。ことが結構あるっていうね。
結構あるね。いや、あ、それでもどっちか選ばんとあかんねやなとか思いながらね。
そう。いやでもなんかそれがね、マツさん生々しいって言ってるのと一緒で、現実世界もそうじゃないですか。なんか自分はこういう風になったらいいなと思ってこっちを選びますけど、なんか全然そのいろんな周りの環境とかその出来事によって全然違う結果にな、予想できない結果になっていくっていうのがね、やっぱ現実っぽいというか。うん
ね。
リアルですよね。
いや、よくできてますなぁ。3週目もしたいぐらいな。
めちゃめちゃ好きじゃないですか。
まだ2週目途中やけどね。
いや
ぁ。一応、劇場版の仕事をしてるときは、ウィッチャー好きやってなかったんで。
いや、相当、ワッツにはストレスがね。溜まってたんじゃないのかね、そう。
早くやるでーって感じやで、もう。うん。
いや、もう、そうですね。晴れて、ちょっと落ち着いた。だからもうこれね、思いっきりね。できる。
年末の大掃除もしてないから、掃除もしないと、事務所の。
ああ、やっぱり、いやもう、いや、ほんならもう年末年始に、もうなんかこう、フル稼働で、こう、ソードアートオンラインっていう。
まあ、そうよね。二日ぐらいからもう仕事をして
めっちゃすごいじゃないですか、いや、だから思ってたのは、年末帰ってきて、まあ、恒例のね、
ね、
ボードゲームをね、
ね。
しかもね、ケンブルカスケードっていうね、こう。
お、なんだよ、そりゃ。
最高のその、いわゆる80年代のね、シューティングゲームを、アーケードのシューティングゲームを、モチーフとしたボードゲームっていうね。
シューティングゲームをどう頑張ったらボードゲームになるんだい？
いや、だって、しかも、いやいや、だから、あれですよ。8ドットスクロールとかあったじゃないですか。
昔。ああ、ね、MSX とかね。
いわゆる、普通に、こう、スクロールグイーンってできなくて、カクン、カクン、カクンってなるやつ。
うんうん。
あれを採用してるんですよ。採用してるわけじゃないですけど、なんかね、縦スクロールのシューティングなんですけどね。これ
縦スクロール、
残念ながら縦スクロールなんですよ。まあ、ワッツと僕はよ、多分横スクロールハードだと思うんですけど、
そうだね、
グラディウスを、
ね。
縦スクロールなんですけど、縦スクロールで、こう、なんですかね、バーみたいなのがあるんですよ。トレイみたいなのがね、横長の。そのトレイを4本か5本ぐらいこう、縦に並べていくっていうかね。で、そのトレイの上にカードをね、並べるんですよ。で、そこにはまあ、なんか、要は敵の飛行機とかね。その、隕石とかこうあるわけですよ。
隕石？
うん。その、要は、横長のトレイを、カクンって言って、こう、みんなのターンが終わったら、その、どけて、
うん。
新たに奥にそのトレイを置いて、そこにまたカードを置いていくって言って、こう、なんて説明したらいいかな。
おー、なるほど、なるほど、なるほど。ターンごとにちゃんとこう、周りの環境が動いてるわけや。
カードがカクンカクンカクンカクン下がっていくんだよね。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。そんな、ボードゲームがあるのね。
最高でしょ？これ、今これ、ワッツさんとね、繋がってるソフトが、これ、ここになんか、URL とか貼れるのかな？
おー、貼れるで。
マジですか？
うん。吹き出しのアイコンを押せば多分。おー、来た。
この、どう見てもグラディウスっぽいこの、パッケージを見ていただきたいんですけど。
この色使い最高や
な。最高でしょ。で、このね、ここ書いてあるレトロ感を演出って書いてて、この角が、パッケージの角がね、
うん、
まるで削れてる、箱が削れてるみたいなね、デザインっていうね。
おー、
これもともとこういう印刷なんですよ。レトロ感。
いや、これすごいやん。
すごいでしょ。うん、このルールブックも昔のなんか本当にね、なんかこうパソコンのゲームとかに入ってたようなね、なんかこう、ぽい。
インドカードや。はいはいはい。
ぽい感じなんですよね。
これ。
もうだからリスペクト感がね、半端じゃないですよ、この80年代の。
これはこれはこれは、ほんまやな。
うん。
え、これものすごいね。
いや、むちゃくちゃ、本当になんか愛が、ちゃんと、うん、ほんでドット絵ですよね、なんかってこう、的にも。
え、これすごいな
ぁ。で、なんかこの、ゲームボードっていうのは下の方に写真であると思うんですけど、このモニターっていう、この黒いね、バーというか、トレイ、プラスチックのトレイがあって。
ああ、これね、はいはいはい。
ここにカードを乗せることによって、要はいわゆるボードが出来上がって、
はぁ。
で、それがスクロールしていって、一番下の列を取り除いて、また上に置くっていう感じなんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
で、はいはい、あとパワーアップがあったりね。ちゃんとい
や、これ、すごいな。
あのミサイル、いわゆる僕たちで、ミッソとかのレベルを上げてったりとか、こう。
ああ、ちゃんとこうなんか、ミサイル落としたら、いいんやろ、壊せるんやろなっていうような、なんか山みたいなやつもあるね。
うん。で、ボス敵がちゃんとでかいですよ。
何？
ちゃんとでかいの。顔面に入りきらんようなボスが出てきます
よ。マジか。
最後には。
いや、これ、すごいな。
すさまじいんですよ。
うん。これ。いやいや、これはすごい。
そうなんですよ。だから一応これ、伝説のシューティングゲームという、をボード化したっていう設定。
なるほど、なるほど。ま
あ、ケンブルカスケードっていうボード、要はアーケードゲームなかったけども、一応それがあったという、うん、前提、それをボードゲームしましたよっていうのはね。
はぁ、これすごいな。
もう、このもう表紙だけでやられるでしょ、箱のね。
うん。
明らかに。
いろんなメーカーが混じってるか。コナミと、だいたいコナミやけど、ちょっとナムコ要素が。
ナムコ入ってるから。
いや、これ。
だって、ビッグコアみたいな、ビッグコアみたいなのに、しか、うん、ま、なんていうんですかね、そのサラマンダの触手的な。
ああ、テトランね。う
ん、あれ、テトランっていうんですか、あの一面のボス。
そうそうそう。あ、一面、あ、二面のボスの機械、メカメカしたやつが、テトランかな？
あ、そうか、一面は完全にあれですもん。
脳みそだ
ね。脳みそだね。Destroy the eye! ってやつ。
そうそうそうそう。これ、すごいなぁ。
楽しそうでしょ？いや、これをね、もう広げて待ってたわけですよね。もう。まあ、リオさんとルチさんとは一度やってて、 いや、これはずっとやりたいねっていう意味で言ってて。
あ、
完全に80年代なんだね、これね。
いや、これほんまにすごいなぁ、うん。へぇー。これ、え、いつのゲーム？
去年か、いや、去年じゃない、一昨年ぐらいじゃない？
マジか。21世紀だね、これ。
出たのは最近でしたよ、確か。
マジで。いや、これすごいね。
すごいでしょ？
うん。愛を感じる。
あ、そうだ、愛がもう満載なんですよ、とりあえず。シューティング愛の。
いや、これ。
ちゃんとんでね、本当にシューティングしてる感じがするんですよ。本当にもうね、全力でそのシューティングの雰囲気を再現することだけを。
ははは。
情熱を感じられて。
いやいや、よくぞこういうゲームを探してきたね。
いや、これはね、やっぱしね、僕世代の人の、
うん、
いや、ボードゲーマーの方、特に、あの、屋根裏部屋に出ていただいた長谷川鳥さんとかね、あの、ドジーとかでも、絵をよく描かれてる方とか、まあ、思いっきり、僕と同世代なんで、
お
まあ、その辺の方とかに、こう、つぶやいてるのを見て、
なるほど。
むちゃくちゃ欲しいと思って、もうね、
買ってしまって。これは、そそられるなぁ。
そそられるでしょ。
うん。
ただ、あの、人によってはね、
うん、
遊んだ結果、
うん、
ボードゲームで戦でもって。
いや、それを言っちゃおしめよ。
そういう方もいましたけど。
まあ、もう楽しむようなもんやからね、ボードゲームっていうのはね。
そうそうそう。いや、でもね、
うん、
いや、ボードゲームでワッツと勝負したら100、ボードゲームってシューティングでワッツと勝負したら 100% 負けるに決まってるの分かってるんでね。
そんなことないと思うけど。うん、
いや、もうその、北斗の拳伝説以外にね、あるんですよ、ワッツさんの伝説として。昔から、グラディウスがすごい奴がいるって言ってね。
いや、そんなことは、グラディウスはそんなには上手くなかったん
で。マジですか？なんかこう、アーケードに精通してるイメージがあって。
いやいやいやいやいやいや。そこまで？そんなことは、好きやった。
うん、そうそうそう。でも、確実に、すごかったですよ、ワッツは。なんか、黄金の余計っていうのはね、言葉がありましたから。いや、だからまあ、それが、このゲームの場合、例えば、まあ僕とかルチとかシューティングが不得意だとしたら、
うん。
大丈夫です。止まってるんで。
ああ、なるほどね。
指先の十字、コントローラーじゃなくてね、弾がね、四方八方から来てるの分かってる状態でどう選択していくかっていう話だ。
確かに。
いやでもこのゲームでもありますよ。なんか横も弾から弾が来てて、目の前も隕石で突入するしかないって言って、ギリギリギリってエネルギーが減るっていう。
何あるんや。
ありますよ。
いやいやいやいや、これすごいな。印刷がすごい。
そうでしょ。これちょっとやってみたくないですか、これは。
やりたい。
そうでしょ。ぜひね、ぜひ。
そうだね。なんか、無理やり出張の用事でも作らんとあかん。
そこまで、そこまで。見分かすけど。
いや、色使いがすごい。ほんまにこういう色使いのゲームあったよなって感じやもんな。
そうでしょ。だから本当に多分好きな方が作ってるとしか思えないですよね、なんかもう。
ああ。いや、俺いつ大阪行こうかな。
いや、もう、いつでもウェルカムだね。
なんと。
多分、りょうさんもケンブルカスケでしようぜって言ったら、お、もう最高に行くぜって多分。
いいね。あれでもこれよく見たら日本語になってるね。
そうですよ。ちゃんと日本語でできますよ。あの、僕もその日本版はもちろん買ったんで。
すごいすごい、うん。あ、日本語版があるのね。
まあ、でも、ほとんどね、なんかあの、ミッションみたいなのがあるんですよ。とか、パワーアップとかで、そういうのはちょっと日本語です。じゃないと困りますけど、
あ、
基本的に、なんか、なんていうんですかね。特典ボードとか、自分のそのプレイヤーのボードがあるんですけど、
うん、
あんなだってグラディウスとかでもそうですけど、英語っぽいじゃないですか、でも。スピードアップとか。
うんうんうん。
なんか、もちろんこれスピードアップはありますからね、このゲームも。もうワッツは4段階まで、あの、早くしないといけないっていうね。
いやいやいやいやいやいや。
僕1ぐらいがいいんですけど。
2か3ぐらいでいいんじゃないの？
僕なんか、そのワッツほどこうスピードアップすると大体激突するっていう、
ね。あ、そうだね。よくある。4つやったら。うん、
いやいやいや、だから、そうなんですよ。で、ワッツさんとケンブルカスケードをね、したいなと思ったんですけど、うん、まあ、その、やっぱり仕事ちょっと忙しかったかなって、年末年始はって、今年はって感じでしたね。
ね。
ワッツさんは、なんですか、その舞台挨拶的なものは。
いや、さすがにそれはないでしょ。
さすがにないですか。
ないないない。ないです。俺が挨拶してどうすんのって。ないない。
でも、あれですかなんかこう、劇場には行かれると思ってるんですか。
ええどういうことい
やいや、あの、観客としてね。
あ、観客としては、劇場だ。せっかくやし、行こうかなと思って。
でしたらね、多分、りょうさんも見ますし、ルッツさんがどうかちょっと、話しないんでわかんないですけど。
せっかくやからね。
見てその回を撮るっていうのもいいかもしれないですね。
話はわからんけどって思いながら見に行ってほしいな。
どう、ワッツさんはこれ、劇場版の話を、まあ、ある程度は知ってると思うんですけど。
ある程度で全部知ってるよ。
じゃあ、知らんかとかで、ね、いや、あの、何ですかね。これは、全く、ソードアートオンライン通ってなかった人でも、見ても意味がわからんとか、そういう感じではない。どうなんですかね、それは。こ
う。でも、どうなんかな、本編で出てきたキャラクターってなんか、ワンサード出てくるから。
ってことは、ちょっとはやっぱり見てる方が楽しめる。
と思う。と思う。
なるほど。
ねえ。いや、楽しみやな。
そうなってきたらね、今ね、ちょうどね、アマゾンプライムとかね。
おー、はい。
あるんですよ。プライム会員だったら、アマゾンのプライム会員だったら見れるっていうので、無料で見れるので、それがソードアートオンラインに関しては、第一期は、すべて今見れる状態かな。
おー、いいじゃない。
あれするので、もう一気にね、もう見たりとかして、僕もどこまで見れるかわかんないんですけど、日記まで生きるかちょっとはっきりわかんないけど、
やっぱりね、
これはもう、僕としてはもう、お祭りなんで、ぜひね、見るからには、やっぱ全力で楽しみたいっていうのがあるんで。
ああ、いいですね。あの、一応ソードアートオンラインは1期のゲームと、2期のゲームと、うん、今回の劇場版に出てくるその、まあ、ハードウェアも違うし、ゲームも違うから、うん、デザインの方向性も全部違うのよ。
何？
そう。
違うやつが見れる。UI。
まあ、根本は変わってなさそうな気もするけど。
その2期は、ほんなソートアントオンラインっていう名前のゲームじゃないんですか？
違うんだね。
タイトルはソートアートオンライン2期でしょう。右ですけど。あ、違う名前のゲームなんですね。
まあ違うけど、まあ関わりはゼロではないからね。あ、
なるほど、なるほど。
そう。何個かゲームがあるのよ。
ほう。
何やったっけ？ガンゲールオンラインかな？
あ、そういう名前になってるんですね。
そう。1期目はファンタジー。
うん。
まあ、一気見も違うゲームも出てくるんだけどね。
あ、そうなんや。
そう。あと二期で出てくるのは FPS です。
何？全然大向きが違うじゃないですか。
そう。
マジですか？僕の苦手な分野。
いや、やるわけちゃうから。
あ、なるほどね。見るだけで大丈夫ですね。いや、それもね、本当にまあ、相当ある、ちょっと、その一期の話をちらっと言うと、僕はなんかこの、要は閉じ込められてしまうというか出られなくなってしまうんで、その運営側とのバトルがずっと続いていく話かなと思ってたんですよ。要はどうやって出れるねんっていうね。意外と中での人との関係とか、ゲーム、普通、なんですかね。ゲームの中でもみんなこう住み着いてるわけじゃないですけど、馴染んでて、そこでの、お話とか、もう、まあすごいあるなと思って。
そう。
だからそういう意味で言ったら、なんかこう人間ドラマ的なね、とこがある、
ね、
あるような、あ、コナンなんだって見てね、なんか思ったんですけど。
なんかその、オンラインゲームの中なんやけど、うん、俺は戦わんと武器作んねんとか、その、生きてる人間っていうのがいっぱい、確かに、ね。
そう。
生活してんねや、みたいな。
そう。なんかね、なんかその辺がだから、あ、めっちゃ意外やったと思いながらね、見てるんですけど。
ああ、確かに。
まあ、でも最終的には、まあ僕見てないんで、まあ見てるからすると、何言ってるんだっていう感じなんですけど、まあ、なんとなく、最終的にはやっぱそのね、出る、出へんって話になってくるというか、気はするんですけど、まあ、その辺はね、ちょっと楽しみにしたいなと、思ってますけど。
ああ、そうやな。その後は結構お話的には、まあ、いいよね。
まあ、話や。ワッツさんの立場で、面白くないよねとは言えないと思うんですが、正直ね。もしそう思ってたら。まあでも、正直ワッツさんは嘘をつく人じゃないんで、まあ、面白いよと、普通に。
まあ、コンティミで感動してることや。
あ、そうですね。そういうのはあるかもしれないですね。もう僕、だから、携わってたらもうそれで 仕事中でお腹いっぱいになるのかなって気はするんですけど。
ああ、まあぶっちゃけそういう要素はないかっていうとある。
うん。
まあとはいえって感じよね。
まあだからその要は僕たちが見るような話どんなんかなって見るよりも、要は完成品をねちゃんと見てあこうなってるんだってあこうなってあよかったなっていうのをでも全く多分別の視点なんでしょうね、ワッサンは多分。
そうかも。
おそらく。いやー、ね、もうぜひね、もう、屋根裏部屋リスナーの方はね、見に行っていただいて。
そうですね、一人三回ぐらいかな。
三回見て、まあ最初はね、まあ、まあ、いいですよ。最初は、中身のことをこうつぶやいていただいてもいいですよ。ツイッターでね、フェイスブックとかでもいいんですけど、三回目見たときは、UI についてね、こう、あの UI かっこよかったなって、こうつぶやいてほしいなって。
これは相当すごいな。日本始まったなって感じがするな。
いや、あの UI、ちょっと、活かしてたな、みたいなのがね。つぶやきがあったら、ワッツさん多分すごい、喜ぶかなっていう。
喜びます。
まあ、いや、まあまあね、その辺はちょっと、本当に楽しみだなっていうか、もう多分、普通に僕はちゃんと感動してるような気がしますけど。
おー。
楽しみなんで。だからまあ、もし時間があったり、余裕があるからね、もう結構アップしていく頃には、もう間近かもしんないですけど、一気見していただくと、より劇場版楽しめるよと。
おー、いいですね。
いう形なんで、ぜひ、もう一度言うと、こう、UI デザイン。カタカナで、ワツジサトシと。カタカナで出る感じ。
うん、カタカナ
でワツジサトシと、どっか出てくると思うんで。
多分最初に出てくると思うよ。
最初、あ、もう知ってるのね。もう最初のんだ、もう最初に拍手しないとダメじゃないですか。
そうだね。
おー、わつーって。
そうだね。もう笛とか吹いてくれないと。
え、それなんか、よっぽど好きだな、この人って思われるじゃん、劇で。マジですか。いやー、なんか楽しみですね。
楽しみですね。
いや、まあ、そんなとこですかね。だから、まあ、ね、今度は、まあ、公開されてから、また、屋根裏メンバーで話したいなと。
お、反省会みたいなのが。
あの UI ちょっとあかんやろみたいなですか。
ここってもうちょっとこうした方が良くないみたいな。
素人がーってなっちゃいますか。
俺は iPad の前で正座して、はいって言うとか。
いやいや一番腹立つパターンじゃないですか、そんな。なんかパッと見て。そんなやつにこう。ろくに知らない、こう、なんか素人言われて。
いや、でもそういう人らが一番の顧客やから。
いや、本当にね。いや、まあ、ワッツさんだからまだいいですけど、僕だって、その、最初にね、こう、怖すぎとか、オカルトとか、散々なんかこう、うん、確か怖すぎなんかね、うん、あれは座敷女に多分リスペクトしてるんですよ、とかね、こう偉そうなこと言ってて、白石監督に聞かれたって聞いた時も、ほんまに背筋凍りましたからね。本当に。いや、だからあの時だから絶対聞かれることないと思ってて、こう、言ってるわけじゃないですか、こうね。
俺も言われることはないと思って今知ってるけどな。
うん。いやいや、もうそうです。いや、わかんないですよ、本当に今も。どこで誰がっていうのはね、これ。
まあ、
ありますけど。まあまあまあ、問題全然、あること言ってないと思うんですけど。まあだから、まあ本人の前ではこう。
そうそう。
うん、まあ、確かにでも、まあ多分デザインはかっちょええでなってるとは思いますけど。
そう、あってほしいね。
うん、見ていただきたいなと、皆さんに。思いますので、はい、そうしましたら締めさせていただきましょうかね。ちょっと結構長いことを喋ってしまって、ワッツさんもないですか？なんかこう言い残したこと的な。
言い残したこと。
後入れちょっとワッツさんのね告知をしたいと思うんですけど、まあワッツさんね今まで話した通りに、グラフィックデザイン、まあロゴデザインとかウェブデザインですね、をやられてますので。もちろんね、アニメのその、UI デザイン。まあ、その辺のね、もしお仕事の方、ご依頼とか、何かま、相談というかね、ありましたら、ぜひね、連絡というかコンタクト取っていただきたいんですけど、まあ、コンタクトのね、取り方をちょっとね、最後に告知したいなと思いまして、ツイッターの方でね、ワツジさんアカウントありますので、ワツジさんね、ワツさんありますので、まあ、それ、名前の方がね、ワツジで、チニテンテンなんですよね、これなんか、ソードアートオンラインの とか、まあ、普通はまあ、ワツジーで、死に点々なんですけど、サトシなんですけど、ツイッターの方の名前はワツジーで、チに点々で、アカウントの方がアトマークで、WATTS、こちらの方ですね。ちょっと探していただいて、で、ダイレクトメッセージにね、ぜひお願いしたいということで、まあ、フォローしてなくても、DM 送れる形に設定しているということなので、まあ、なんか、プロフィールを見ていただいたら、多分ソードアートオンラインの UI デザインなどしてますという形で書いてあると思いますので、ぜひぜひね、何かありましたら、ソードアートオンラインね、オーディナルスケールを見て、劇場版見て、お、いいなって、この UI デザインいいなとか思っていただいたら、まあ、ロゴを作ってほしいなとか、なんかそういうのありましたら、ぜひぜひね、募集仕事の方を、募集しますよということなので、ぜひお願いしたいと思う。ね、これ、収録した時はね、結構経ってますけども、この今の状態で僕はソードアートオンライン第1期、全部見まして、本当にね、この番組中では UI デザインを注目してってね、劇場版もって言ってましたけど、普通にね、なんかこうストーリーの方もちょっとハマり出してきて、で、このまま第2期をできるだけ見てっていう形で、本当にストーリーとか映画自体も楽しみになって、こう、ダブルでね、楽しめるという形なので、ぜひぜひね、見ていただきたいなと思うんですけども。ということで、告知の方は以上です。
そうなぁ。あ、でも、あんまり作品の内容については語ったらあかんよね。ね。
劇場版の話ですか？それは、それは、まずいじゃないですかね。
ダメです。言わないです。
いや、それは、
言わない。
だから今度公開されて、
ここ
から皆さん見に行っていただいてから、こんな苦労があったよ的な。
ああ、苦労してんのは多分俺以外の人ちゃうかなって感じがすごいする。
いや、もう内容の話でもいいですよ。見たら別に内容のね話は多分、例えばネタバレしますのでって言ったら普通に話しても大丈夫、大丈夫だとは思うんで。
じゃあもうちょっと後で喋りましょうか。
あ、なんかありそうで、これ楽しみですよね、これね、なんか。
いや、そんな含みを持たせるわけでもないんやけど、こう、うん、あるよ、いや、あるある、
うん。いや、だからもうこれをね、楽しむためには自身を見て、
そうですね、
からまたね、屋根裏部屋を聞いていただくと面白いかなと思うんで、ぜひね、見に行ってくださいと。
そう、一人三回っすよ。
思いっきりこう、いわゆるね、なんかステマって言葉ありましたけど、全然ステルスしてない感じのマーケティングな感じですけど。
ああ、そうだね。丸見えです
。丸見えな感じで。いや、もうぜひね、行きましょう、皆さん。ということで、進めさせていただきます。
はい。
番組のご意見、ご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットで、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲も、笹山さんで、スルリ、ひらがなでスルリです。このスルリを含む、笹山さん関連デジタル曲は iTunes Store や Amazon MP3 で購入できます。CD などですね、はオンラインストア、リビングオンザレコードの方で購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、灰の水曜日も絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。あと、アルバム IGE に関しては、全国のレコード CD ショップで取り扱われていますので、お店の方で、お取り寄せの方もね、できますので、ぜひよろしくお願いします。では、また次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。大事なことはいつも伝わらずするり。相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のことと分かりすぎる一人。